社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩む社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第156回スタートです。ナビゲーターのトーマス J トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけで、何も考えずに始めちゃいましたけど、なんか最近どうですか、はい、岡本先生は。
最近もう3月ですよ、これ収録の頃は。
3月ですよ、配信 ね。そうそうそう、早いですね。
早いっす、もう3月3日、ひな祭り、
ひな祭りが終わり、3月5日の配信ですかね、
はい、そうですね。
ね、ひなあられ食べたのかな、今年も、
うん、皆さんは。食べました、多分。
食べました。食べてないかな。はい、ひなあられ美味しいですよね。はい。
そうなんです。3
月といえば、でもおひな様ぐらいですかね。
おひな様は花粉ですかね。
花粉か。花粉が始まるんだ。
ですね、
うん。花粉ね。今年なんか花粉2月初旬ぐらいから結構言ってる人多かったですよ。
本当ですか、
うん、鼻水が止まらないみたいな、花粉が例年よりきついみたいなことよく聞きましたけど、ね、
そうすか、
はい、皆さん大丈夫でしょうか。
大丈夫でしょうか、
ね、しっかり、はい、あのアレグラとか飲んでね、対応していただければと思います。はい、はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、ご相談に回答いただこうと思います。はい、今日の相談こちらです。従業員数40名程度の部品製造業、いわゆる町工場を経営しています。最近リスキリングという言葉をよく聞きます。助成金を使ってリスキリングの研修をしましょうという営業電話もかかってきます。リスキリング、確かに必要なことだとは思うのですが、正直うちの社員に何を学び直させれば良いかが分かりません。40代以降の従業員も多いのでリスキリング対象になると思うのですが、職人さんがメインで彼らに AI を学ばせると言ってもギャップがありすぎる気がしますし、20代の社員も何人かいますが、リスキリングの前にまず仕事を覚えてほしいというのが本音です。あとは事務系の女性のパート社員さんがいますが、彼女たちが学び直しに関心を持つイメージが正直湧きません。どう考えれば良いのでしょうか、教えてくださいというご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスキリング、確かによく聞きますよね。
うん、そうですよね。流行りじゃないです、あの必要なことなんですね、確かに。もちろん必要なことではあるんです。国も推し進めてますしね。
はいはい、
まあ、本当にこれだけ世の中の動きが早い部分もあるじゃないですか。うん、はい、そうすると、やっぱりね、まあ、なんていうんですかね、若い頃に身につけたスキルだけでは、当然ね、はい、うんうんうん、その人のキャリアは、可能性が閉ざ、限られてしまうということもあるので、うん、はい、よりその、お年を取るに従って、キャリアの可能性とか、人生の可能性が広がっていくためには、やはり学びも必要だという、そういう、ことですよね。根底としては。
なるほどね。
必要なことでは絶対あると思うんですね。
リスキリング。なるほど。
うん、学び直しをしましょうということでね。はい、うん、そうなんです。ただまあそこにね、まあこの方のあれにもありますよね。まあね、もちろんそういう、当てはまる会社さんもありますけど、まあ当然その、うん、まあ私もね、社会保険労務士をしてると一緒に組んで、そういうご提案をしましょうかみたいな、はい、ご相談があったりとかしますので、
う
ん、まあそういう意味で言うとね、いろいろな、まあ、経営者の方には営業的なアプローチももちろんたくさんあるんじゃないかなという気はします。
うん、
で、その、やっぱりリスキリングなんで何を学ばせればいいかということになるんですよね。
は
い、
そうですね、
うん。で、まあ、ここから先私の考えになってしまうので、はい、まあ、反対する、違うよっていう方もいらっしゃるのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、まあ、とはいえ、その、まあ、将来的にはもちろんわからないですし、その、はい、ね、例えば、今の、皆さん方の会社で働いていらっしゃる社員さんが、
うんうん、
終身雇用を考えているかというと、まあそんなことは多分ないと思うんで、
はい、
が、ただ、なんて言うんですかね、だから、リスキリングをして、なんていうのかな、その方の個人で本当にキャリアを広げていただく スキルを身につけていただくっていうのはもちろん大事なことです、前提なんですけど、
はい、
できれば社長としては、そのキャリアを自社で活かしていただきたいっていうのが、まあ、経営者の本音だと思うん
ですよね。うんうんうん、確かに確かに、その通りですね。
うん。で、まあ、学びました。じゃあ、学んだスキルを活かして転職しましたっていうのだと。
勘弁してようですよね、それは。
勘弁してようになるので、はい、うん、うん。だから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、もちろんね、その、この番組でもよくお話をしているように、はい、会社がやっぱりそれなりの魅力をつけていかないとっていうのは、一方でありますけれども、まあ、それとこれとは多分は、別の視点の話になると思うので、だから転職支援のためのリスキリングをする必要は会社はないのかな、ということは思いますので。
確かに。
うん。で、そうなると、だから、やっぱり会社としてとか、社長さんとして、自分の会社を将来どうしていきたいのっていうことだったりとか、
はい、
あるいはその、社員さんに対して、その、どういうような仕事だったりとか、まあ、昔から言われているそれぞれの方々に、会社の中でどう活躍していただきたいんですよっていうことが、まずないと、リスキリングのテーマって、もちろん定まらないのかなって僕は思うんですよね。
確かに確かに。
うん。で、まあそういう意味で言うと、その、そこが、ぼやっとしてるとするならば、うん、そこをまず明確にしていただく必要があるのかなと思います。で、ただまあ、その、よりそれって言うのは簡単なんでしょう。実際にやるのは結構難しいのかなと思ってて、まあ、要は学び直しとかになるんでね。はい、
うん。
だから、まあ、ただ、その、この方がおっしゃるように、若い社員さんとか学び直す前に今のスキル、今のね、今の仕事で本当に一流になってくださいね。そのために今の仕事を、のスキルを一生懸命つけてくださいねっていう。もちろんそれが、そういう時期はあって必要だと思うし、なきゃいけないと思うので、そういう方は多分リスキリング対象として、考えなくていいのかなと。
確かに。周
期は私は思います。
うん。
で、考えると、じゃあ、ずっと、そのね、それなりに、その、部品製造をやってこられて、うん、お客様からの信頼もあり、職人さんも育ってきていらっしゃると思うので、うん、
はい。
まあ、その、形態でずっとやっていくということでももちろんいいですし、うんうんうん、になると、うんうん、まあ、そんなにリスキリングって発生しないのかなっていうふうに。
ほう。
なんとなくその、この社長さんのお悩みもわかるんですよ。うんうん、なんかリスキングさせないといけないよって言って、うんうんうん、いやでもうちは今までこういう形でやってきてるし。
はいはい。
で、このね、20代だとこういうスキルを身につけてもらって、職人さん何年やってもらうとこうやっていくみたいなものがあると思うんで、
うん。
それは全然否定することはないと思います。
うん、うん。
という面からも難しいのかな。ただ逆に言うと本当に、今本当に流行りで、まあ、AI は流行りというか、まあ、これは本当に、ね、すごいですからね。
そうですよね。これからどんどん発展してきますよね、うん、AI は。
だから AI が、その、AI を自社で活用することで、自分の会社の将来の、やれることがどこまで広がっていくのかであったりとか、あるいは今までの仕事のやり方を AI を活用することによって、その、それがどう変わっていくのかみたいな。ことは、多分それは経営者自身がイメージしていただかないと、それは社員さんに考えろっていうのも無理だと思うので。
そりゃそうだ。
うん。だから、もしかすると、その、ね、多分本当にここまでのね、歴史のある、多分歴史があるでしょうしね、その製造業をこう、きちんとね、やってこられてる中で言うと、それなりのキャリアの積み重ねということも考えて設計してこられたと思うので、はいはい、まあそこにリスキリングって概念をいきなりポーンと当てはもうと思っても、なかなか思い浮かばないなっていうのは、それは今申し上げたように、じゃあ、まあ今で言うと本当に AI 入れることによってどうなっていくんですかみたいなことを経営者自身がイメージできないと、テーマも見つかってこないのかなっていう気はします。
なるほどね。
なんで、まあ、言い方はあれかもしれないし、失礼な言い方になってしまうかもしれませんけど、経営者ご本人が、例えば AI とかに関して学び直すっていうことが、学び直すというか学ぶですよね。
はあ、はあ、
自社の会、自分の会社でどう使えるのみたいなことを。
なるほど。
学んでいただくみたいなことがね。
確かにね。大前提分かってなかったら、社員に学ばせるも何もないですもんね。
そうですよね。
なるほどな。
それも、なんていうんですかね。その、まあ、AI でも最近いろんなあれがありますけど、こう、まあ僕も一時期そういうふうに、ね、実際はそう使ってますけど、 ソフトとしての AI の使い方みたいな感じにとどまってしまうのではなくて、多分経営だと、
はいはい、
あのね、この前もあのトマスさんも知っていらっしゃる AI のね、塾とかやってる方は、
あ、そうですね、人手不足を考える会にも
考える会でお話しいただいた時は、うん、もうとにかくそのいわゆる、なんて言ってます、ソフトの開発とかね、いろんなその、うん、いろんなフローが今ね、うん、そのシステムで動いてると思いますけれども、うんうんうん、その開発自体を今までは外注しないといけなかった、うんうんうん、外部のそのね、そういう専門に外注しないといけなかったのが AI が発展していったら、それをもう自社でできるようになっちゃいますよ、うん、みたいなことをおっしゃってて、
いや、すごいっすよね、本当。
そうそう、本当にそうだなと思って、だからもしかするとそういうことっていうのはもっと起きていくと思うので、はいはいはい、まあそんなその情報を経営者さん自身があの収集していただくと、
うんうん、
あ、自分の会社もこう変わっていくのかもしれないな、みたいな。
なるほど。
テーマは生まれてくるんじゃないかなと思いますね。
うんうんうんうん、
で、あとは現場のことに関しては、とはいえその職人さんの中身というのは、職人さんにやっぱり考えていただくのが一番なので、
うんうん、
あの、だから、まあ、ただね、そう言うと、いやいや、さっきも、あの、ご相談にもありましたけど、
はい、
あの、職人さんに AI 学ばせると、みたいな話でね、うん、あの、どう考えるか分かんないし、それ必要ないのみたいなものも、一瞬はそう思うんですけど、
はい、
でも、その、じゃあ自分たちがやってる業務が、今後 AI を使うことによってどう変わっていくんですかっていうのは、それはすごい関心のあることだと思うし、
うんうんうんうん、確かに。
そこを学ばしてあげるっていうのは、もしかすると、リスキリングの一つになるのかもしれないですよね。
うんうんうんうん、確かに。
からなんか、いきなり AI を使ってなんか変えられますかっていうのはね、もちろんその技術とか職人さんのスキルでやっていらっしゃることなんで、うん、そこは変わらないかもしれないけれども、
はい、
でも、あの、ご商売って当然、あのね、自分の会社の商品を広く知ってもらって、お客様を見つけて、お客様の要望を捉えて、それで製品化していって、収めて、満足していただく。まあ、その一連のプロセスの中を多分職人さんとかでも、いろんな形でこう考えられると思いますので、
はい、
そういうところをなんか、まあ、なんていうんですかね、AI を使うとどうなると思うみたいなところを考えていただくというのも、必要かもしれないですね。
なるほどね。
まあ、やっぱり AI をっていうと、なんかね、ちょっと漠然としたイメージもあるんで、いやいや、うちの今の社員さんにはそんなこと考えられないよっていうふ
う
に、そういう反応するのも正直な反応だと思うんですけど、でも、まあ、考えられないとするならば、まず考えていただけるようにするためには、どういう情報を提供してあげたらいいのか、っていうのが多分、その、研修になると思うので。
確かに。
はい。それが必要な情報になると思うので、とは思います。
ので。
非常に、これから非常にあれです。本当に AI を、まあ、AI はやっぱりね、抜けない、抜いちゃいけないテーマというか、
ね、まあ、これからこう考えたらそうですよね。
はい。抜けられないテーマだと思います。
そうか。なるほど。
まあ、
そうですね。
そういうことですよね。僕と今のトーマスのこの話もね、なんか将来的には AI 君がね、片っぽで話してるとか、僕のアバターとトーマスのアバターが話し合ってるみたいなね、そういう世界になるかもしれません、
ね。もう怖いっすよね、そうなったら。よくわかんなくなっちゃうだろうな。
うん、
けど、そんな未来はそんな遠くないでしょうから。
遠くないと思うんですよね。だから、そんなような発想も、していただくと、何を学ばせればいいのっていうことは、まあ、もう少し、具体的に、
はいはいはい、
具体的な話になってませんでしたなってくるのかなと思うんです。ただ、そうなると、その、まさにあったように、営業かかってくるっていうのは、今あるものをどう使うかっていう、うんうんうん、そういう発想での、その AI の使い方なんで、まあ確かに、
なるほどね、
今のある AI をどう使いましょうみたいなものが、当てはまる業種とか、当てはまる対象の方っていうのは、うん、限られるというのは事実だと思うので、まあそこにいきなり飛びつくということじゃなくて、
うん、
まあそれをどう活用してらいいのみたいなところを、こう、学んでいただくっていうのは、非常に意義のあることだと思いますし、ただそうするとちょっと助成金とかは使いにくくなっちゃうなと思いますので、まあそこは、助成金目当てということではなくてですね、まあ今申し上げたようなことをきちんと考えていただいて、設計をしていっていただいたらいいかなと思います。
なるほどね。なんかついつい助成金出るならってやっちゃいそうですけど、そういうことじゃないということですよね。
そういうことではないですね。
なるほどね。はい。はい、まあ、社長自身も、リスキリングして、AI とかね、新しいことも学んでいくと、どういったものを社員に伝えていったらいいかみたいなことも、きっと見えてくるということで。はい。 やっていきましょう。頑張りましょう。
やっていきましょう。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい。というわけでいかがだったでしょうか。今日の回答を聞いた皆様の感想をですね、私たちに届けていただきたいなと思っております。概要欄に LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひメッセージを送る形で岡本先生に、感想、質問、ファンレター、何でも送っていただければと思っております。そして、毎月じゃないんですよね。格月ですね。奇数月の第3金曜日夜8時から、人手不足を考える会という会を開催しており、なんと今月は開催月なんですが、3月第3金曜日20日はですね、春分の日で祝日になっておりますので、1日前倒して3月19日木曜日の20時から人手不足を考える会開催となっております。もしお時間があるよっていう方いらっしゃいましたらですね、本当に気軽に参加いただけますし、すごく参加者皆さんあったかい方たちばかりですので、緊張せず気兼ねなく、フラットご参加いただきたいなと思っております。こちらご参加いただける方もですね、岡本先生の LINE 公式アカウントに登録を今のうちにしといていただけると、ご案内のリンクが飛んだりしますので、ぜひですね、LINE 登録今のうちにしていただきたいなと思ってます。一緒に人手不足について考える時間を作りませんか。
はい。ね。ということで、ですね。今のところですね、はい、3月その回は物流業界に詳しい方とか、物流業界だけじゃないですけどね、物流業界の人手不足の解消に、
それはすごい、
いらっしゃる方に来ていただける交渉を今してますので、
うん、交渉中、はい、なるほど、楽しみだな、
はい、はい、多分大丈夫だと思
います。きっとこの配信の頃にはもう決まってますからね。
そうですね。
ね、はい、どういう会になるか決まってると思うのです、はい、ぜひ LINE に登録して、その辺チェックしていただきたいと思っております。はい、お待ちしております。
ります。
では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。まあ、3月ということで今年度、まあ年度で言うとね、終わりになりますので、
でね、
何回か申し上げましたよね。まあ、健康診断ね、今年度中に、うんうん、協会憲法から今年度中の受けてくださいっていうのが来てて、まあ、それ、受けてない方はいらっしゃらないかと思いますけど、うん、もしいらっしゃったら、社員さんでも受けてない方がいらっしゃったら、受けていただくように、促していただいたらと思いますし、また、毎回言ってますように、やっぱり4月とか5月っていうのは、比較的病院が空いてるというお話も聞いてますので、協会憲法の方対象になりますけどね、4月の中旬ぐらいかな、もう案内が届いたら、すぐに申し込みをするような、そんな働きかけもしてもらってもいいのかなっていうふうに思います。うんうん、なる
ほど。はい。ご案内ありがとうございました。というわけで、今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸の、もうダメだと思う前に聞いてほしい人に舐める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ。第156回でした。また来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある、三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。